ただいまより昭和52年8月7日朝のご理解をいただきます。
日柄方位は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄と犬は空に雲のない。ほんぞらぬくい自分に都合の良い日が良い日柄だ。いかに暦を見て天赦日だというても雨風が強うては今日は不祥のお天気だというではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。何でもないご理解のようにあって、実は道の信心をいただいて、ここのところがすっきりと、心の底からこれが信じられる、おかげをいただいて初めて金剛教の信者と言えるのだと私は思います。ここにあるようなことがまだ心の底にかかっておるようなことでは、金剛様のご信者とは言えません。昨夜、遅いに森の武田先生がお参りになって、今度見事なご信が出来ております。神様のお部屋も、見事に、出来て、全部このヒノキ造りだそうです。もう柱からなんか一切来たけど、であるいは磨きがかけられなきゃならない、ね、大工が手を打っておる人が、柱とかそのヒノキの磨く手間というのは、その教育の中に入ってなかったと。だからそれ別にしてくれというから、どんなもんでしょうか。それやっぱ磨きというのは別に出しなさればいいですけど、本当に磨きをかけられたらいい。それ同時に今度、大きな広い、手焼きの木の一枚板があります。それで私はそれを、便所の扉につけてくれと言うけども、大工がどうしてもつけると言わない。どうしてですかと言ったら、そんな良い木を便所につくったらバチかぶり、もったいない、昔からそういうふうに言われとるから、私たちはそんなことはできない。だから私の方はもう金剛様のご信心いただいておるから、わざわざあるものをよそから持って別の板を買ってこんでも、その、欅の一枚板でなさるように、あなたに関わりはない、私が、バチケを取るときがバチケを取るから、もうそれでしてくださいとも言ったことですけれども、そういうようなことなんかがやはり不審作事は使い勝手の良いのがとおっしゃるようなことに入ってくると思うんです。 まあ、本当にくだらない連中だと思いますけれども、そういうような、言うなら、昔からに伝えられてきたり、そして習慣といったようなものが、ひっくり集合してしまうわけですけれども、どういうところから、そういうところに、日柄とか法医とか、といったようなことに、引っかかるかというと、結局、天地の親神様を知らないからです。天地の親神様、天地のご恩徳を知らないから、天地の親神様の心をわからないからだというより他にありません。ですから、この65節がすっきりとわかるということは、天地の親神様のお心がわかるという、心からすっきりしたものになってこなければならない。根高教では日柄も言わん方位も言わん、使い勝手のは霊なだというふうに教えられて、それが分かっただけでは本当の分かったということにはならない。真から分かったということにはならない、ね、けれども天地の親神様の言うならば、お心が分かって子が分かる時に、それはすっきりとしたものであります。まずは天地の親神様の心が分かって、そのお心を対しての人類生活ができるようになったら、本当に自由無限な、ね、言うならば何にこだわる、引っかかることもない日々が、それこそありがたい一日としていただいていくことができるのです。今朝方から私、テレビかラジオかわからないですけれども、新人の一問一答があっておるのに対して、私がそれにずっと答えておるというような、テレビのようでもあり、ラジオのようでもあるような感じで、答えておることがございましたが、1箇条、ちょうど3箇条まで、それは私は、素晴らしい質問であり、また素晴らしい答えだなと自分で答えながら思わせていただいている中に、3箇条に、誠で成就せぬことはないという、今後では誠ということを言うが、なぜ誠になればおかげになるのかという質問でした。皆さんならどういうふうに答えられるでしょうか。誠だとか真心だとかと言われます。神様の見教えの中にも、誠一つでおかげが受けられる道だと、もしおかげが受けられるときには自分の誠が欠けたと悟れとこす。もう誠一心という、誠一心になったらもう即決のおかげです。もう目くらがその場で目が開くでしょう。神父がその場で立つでしょう、ね、誠一心というのはそのように素晴らしい働きを持っておるものです。なぜかというとね、それは天地の心だからなのです。誠一心、真心というのは、ね、だから天地の心がわからなければ、今日のご理解を本当にすっきりと自分のものにすることができません。文庫様信心しとっても、やっぱ昔からあんなに言うてきとることだから、ひょっとしたことがあるとまた初期に笑われるから、バチララも見らなきゃ、法医も、不審でもするなら、やはり、使い勝手のコースが良いけれども、やはり、仮想といったようなものから割り出した家を建てなければいけない。 といったようなことになりかねない。ただ話を聞いて金剛経では迷信は言わん、いや、それは迷信だ、日原法医といったようなことはみんな迷信だ、金剛様のお願いしてそれは大丈夫といったような時にはまだ心に引っかかっておく、ね、天地の心が分かり、天地の親神様のお心が分からせていただいたら全然問題じゃない、引っかかることがないのです、ね、だからそういう意味でも言うなら世間を知ろう渡らせていただくためにも天地の親神様の心がいよいよ分かり、その親神様の心にそういった手間する生き方をいよいよ身につけていかなければならないということになります。誠で成就しぬことはない、それが一心の誠ともなるならば、ね、おかげは即決だという私のいわば働きをいただけるものです。だから一心の誠をいよいよ自分の信心の信条にしなければならない、ためには天地の心が分からなければならない。なぜ誠と思ってすれば成就することないかと、誠はそのまま天地の心だからだというのです、陽馬の前のところに木の額がかかっております。あれは、ある方が彫り物をする人がなかなか明治の人があって、それをお供えしたいからというので、先生そのどういうことを書いたらいいでしょうかと、どういう字を彫ってもらいましょうかというわけですから、私が神に天の誠地の心と書いて天心地心ですかね、そして向こうの方がなかなかリアルも上手ということなんですが、それはまあこういう字を掘ってもらってくれと言っていたしましたら、私がちょっと書いてやったのが、とてもこんな字は私じゃ書けんから、このままこれを掘りますって言って掘ったというので、私のやるちょっと、まあ、書いた字をそのまま掘ってやるのが王将様の前にある額です。天の誠地の心、だから天の誠地の心というと、誠と心と合わせると真心ということになる、ね、その真心一つで言うならば、ない命も助ける、開ける道も開けるというほどしのもの。ですから私は結局天の心地の心を身につけるということだと。ここで、まあ、天の心とはどういうことかというと、ね、美しい心だと。しかも無条件、これが天の心だ、ね、もう限りなく無条件に与えに与えてやまない心が誠だった。だから天の心が誠です。こうもしてやる、ああもしてやる、それに例えば私がしてやる、ね、私がした、もうそれは誠、条件が私の我が入ってる、ね、誠とは無条件、しかも限りない美しい心でという、それが誠だ。死の心というのは受けて受けて受けぬ心、 どういうような汚いものであろうが、どういう嫌なことであろうが、それを黙って言うならば、この人間の形で言うならば、それを合掌して受けるという心が地の心。だから天の心、地の心、それが真心だということになるでしょう。そういう信心が出ててね、初めてこの65節、85節のすっきりとした心が分かるのです、あれが日柄を選ばなかったからあれに待ちかぶらせてやろうとか、あれは方角を日柄も言わず方角も言わなかったから言うならば、それを、いじめてやろうと、そういう言うならば意地の悪い言うならば悪人邪人の言うようなことを言われる神様ではないということです。天地の親神様ということは、ただ無事故かわゆいという一念、これは人間だけではないでしょうけども、生きとし生けるものを生かさずにはおかんという働き、死を死にせずにはおかんという働き、億年かかっても言うならば丸を知るにはおかんという働きだけしかないのが天地の心である。なら天地の心とはどういう心であるかと言う、やる真心である。天が与えて与えて、しかも無条件で、与えてくださる、その無条件の美しい心が真である。黙って受けて受けて受けぬむ心、いや合掌して受ける心、それがそのまま地の心だ。だからそれ二つ合わせると真心ということになる。なるほど、そういう素晴らしい真心を持ってするならば、なるほど、おかげがいただけるということが分かります。そういう説明をその私たちとお読みをいただいた。なぜ誠になれば、誠一つで助かるとか、真心一つで助かるとかということは、なぜ真心になれば誠になれば助かるのか、それは真心がそのまま天地の心だから、その天地の心と一体になるから、天地の働きをそのままに受けることができるのだという説明だ、真心、私はあの人に真心としてやったけれども、向こうは それを真心として受けなかったと言って、もし腹を立てるならば、それはあなたの真心じゃなかったということになるわけだ、天の心じゃない、地の心じゃないわけだ。真心というのは無条件、そういう心を目指し、また願いとしての道にしてなければならない。そこでおかげを開くためには、いよいよ天の心、地の心を自分の心とするということが、そのまま天地からの神様の心を心とするということになるのです。だから男を受けるのです、おかげを受けるのです。やっぱりそういう精進をする人であって、初めてこの65節がすっきりと自分のものになると思います。日のお照らしなさる日に、悪い、良い悪いはないと思えと、毎日毎日がありがたい一日である。春なのにありがたくなかったり、何等なしにイライラした一日であったり、腹立たしい一日であったり、心が暗くなるような一日であったと、 言うとするならば、いかに今日は天地の心を心とする精進をしていなかったかということになるのです。そういうところを信心の一つの目当てとして、または眼目として信心を進めている。そこからすっきりとした今日の65節の内容が分かってくる。同時におかげが受けられる、男が受けられる、そういうおかげをいただき止めて、そして水も漏らさないようにというのが日月の心である。言うなら実に丁寧神信心である。なそうと思えば子供でもなせるようなことをおろそかにしておるから、ね、せっかくいただいたおかげを受け漏らしてしまう。いわゆる完璧の信心というのは、だから天地二次元の心を目指すということである。アイラ訓練はその天地二次元の心を真として説いてある。そこから季節して我が心も生まれてくる。なるほど、おかげは我が心にあると教えられる意味がよく分かってくるのです。ただ取ってつけたように我が心ではおかげにならない。昨日吉井の方からお前さんの導いてまいってまいります、金子さんという方、先日からもう本当に腹は立ててはならないというのにちょっとしたことで腹が立った。そのことを、まあ、一生懸命お会いさせていただいて、自分のところにお神様もお祭りしてないし、ね、神様にお礼を申し上げるところもないから、何か拝む目当てを今日はいただこうと言うて、参ってみた。ちょうど4日の深夜会の日でした。で、深夜会終わろうとしているところに参ってみえて、色紙を持って見えましたから、私朝からいただいておったご理解で香るという字をいただいておったから、その香るという字を色紙いっぱいに書いて差し上げた。そしてその香るというのは草冠を書いて重いと書いてある、ね、そしてその下に点々があって、これは点々4つは心という字である。だから自然を重んずる心ということである。自然を重んずる心、自然に起きてくる全てのことを、それを天調に言うならば尊重するということ、そこには、ね、言うならば香るようなおかげ、ね、新人の例えば雰囲気が、ね、それこそ香るように家の中に心の中にいただける、そういう心におかげがあるという意味のことを書いていらっしゃいます。でそれを田中なんかにあげて、それからその敷地にお花を立てたり、お水をあげたり、お染め物をやらしてから、拝んでおりましたら主人が帰ってきて、うん、これはなかなかそのよかったなと言って、主人も拝みやせんけれども大変賛成してくれたと、こういうのです。ところがお意味を今朝からまたいただいたと、そのお意味がどこからかたくさんのもう見事なブドウをいただいておった。ところがまあ何というでしょうか、まあ、ならずもんというでしょうか、なんかこうよたもの風の人たちが何人も自分の家に住んであってきて、上がり込んで何か因縁をつけておるようなところであった。そこでまあわけもないのにこの人たちこんなこと言われることないと思って腹を立てようとしたけれども、その時ある人がお抜きなったんださんのとこう言った。それでお抜きを持ってきて、お抜きをその出したところがみんなが、まあ、退散するように、まあ、帰っていったというお意見をいただいたとこう言われるのです。その前の日にはその5日の日に帰って逃げた時には、うん、その今日は腹を立てないと思ったのが腹を立てた。そしたら朝方いただいたお湯がそのお米を仕込もうとして、その井戸のところに行ったところが昔のポンプが 釜の中にはお米を入れて持って行って、それで水をこもっていたところが高いから噴水を持ってきてこう突き出したところがポンプの柄が短い、だからその短い柄に何かをこう針金でここをつけてするけどもぎっちゃんばっちゃんしてる、その水が一個上がらない、それでイライラしてきた、水が上がらんから、もやもやしのところにちょうど主人がひょろっとやってきたから、もう腹に立ってから主人の腹にかぶりついた血をお犬をいただいて、イライラもやもやしたら主人にこぼれて、それが例えば前の日腹を立てたということであった、主人のことで腹を立てたらしいんです。それも他のことじゃなくて新人のことでこう言われたから、まあ、腹が立ったとこう言われるんです。もう本当にままになる寸前でしょうが、お米を仕込むというね、それを火にかけたらもうご飯になる、やるままになるおかげのいただけれる、その言うなら前提に必ずそういうところがあるのです。腹に立ったり悲しかったり寂しかったりイライラしたそんなことがあったから、そこを大事にしなければいけない、そこを天地自決の心で受けなきゃいけないということです、ね、そしておかげをいただいてお詫びをさせていただいた、そして奈良拝む大将にご新米とその色紙を拝ましていただくことになった、どうぞこの香るという字を私の心の中にいただかせてください、自然に起きてくることを重んじていただく心を開かせてくださいと願う、その訳を言うて話したら、信心のない主人もこれはなかなかよくことだと言うて拝めせんけれども、まあ、反対はしなかったとこういうのである、もうそのお座敷がしっかりと輝くようになりましたと言っておられます。そして昨日お参りをしてみて、今朝からまたそういうお意味をいただいた、こんな大きな手まりを手でこさした手まりがありますね、それをその近所のおばあさんが持ってみる、もう私はもうあんたにお礼を言うことある、だからこれ私のお礼の印に、これは随分時間かかって作ったんだけども、この私の真心だけ戻ってくれと言って持ってきなかった、それはどういうことかというと、もう大変に親仕事をやった仲の悪い人じゃった、だから嫁的何十年そのおば様と心をお話ししたことがなかった、ところがそのおば様がこの頃その言うなら友達のおばあさんのところに行ってから、もうこの頃愛楽の金子様に参ることになって、うちに嫁の子が変わったと条件に及ばんということになった、みんな近所もんもみんなすげえよっていう話を聞いて、言うから私がポタッと前がやっぱり悪かった、変わる場合がしたってしてね、いつでも話したことでしたけどもね、その修道屋の言うならお友達の人がです、もうあんたが友達のそのおばあさんを大事にしてくれるというので、おばあさんがとっても喜ぶ、ね、だからそのお礼の印にこれあんたに持ってきたと言って手前で持ってきます、おばあちゃんこれは私がいただくわけにいかんから、金子様にしとっと私の新人の恩人である熊毛さんと一つずつ差し上げる、それであなたの名前でお供えさせて、いや私が名前を出すこといらんけん、と言うて言われたけれども、その方のお初とその方のあれをしてありましたから、そのおばあちゃんの、まあ、ご心配を下げさせていただいたんですけれども、そのくらい新人によって変わらせていただいて、そして神様からいただくこともそれに結果腹を立てんぞと思うたら、腹を立ったらもうそれこそあこひが主人の鼻に噛みつくことある心の状態に変わっておる自分を、ね、神様にお詫びをさせていただいてお願いに参りましたら、親人生から変わるという字をいただいた、自然を重んじる心、これには心がそれこそ豊かなというならば変わるような、それこそ真言美に輝くような心の状態をいただいて、おかげをいただいていくという、それを拝む対象にさせてもらおうて、今日もどうぞ自然を重んずる心をよいよい豊かしてくださいと拝められますと、こういうのです、そしたら今朝からまたお意味をいただいて、たくさんのぶどうをいただいた、そこで私が申しました、信心させていただいて自分の心が自分でも二人見るように変わらせていただいたことがありがたいというのは、信心ちありがたいもんだ、教えちありがたいもんだと思っておることは
ブドウはおいしいもんだな、ブドウはおいしいもんだなと思っていただけなさるようなものだけれども、もうブドウのおいしさだけではいけない、どういうね、それこそ理不尽にです、どういうことを言われようが、ならず者のようなものがやってきてから上がり込んできて因縁をつけるようなことがあっても、自分のありがたきもったいなき恐れよくの御気をです、その人たちに振る舞うような気持ちにならせていただいたらね、言うならその人たちを黙って帰らせることができた。それには自分自身がありがたきもったいなき恐れよくをいただいておかなければならない。心が暗くなったり腐ったりするような時には、今こそいただいておったもうブドウをブドウで食べずに壺の中に入れて、言うならブドウ酒を作るような心持ちにならなければいけない、ね、じっと蓋をして、言うなら中で発酵しだす、ブツブツ言い、本当に心の中にブツブツ言いたいようなことがあっても、金光様金光様と言うて、それを言うならば蓋をしてじっと辛抱していくうちにね、ブドウの美味しさではないアルコール分が出て、それこそ飲めば、それこそほろっとありがたい気持ちになれる、極楽の気持ちにもなれるようなお抜きになるのだ、ブドウ酒になるのだ、もうブドウの言うならばおかげから、ブドウ酒のおかげに神様が進んでいけよ、そのブドウ酒をいただいておかなければ言うならブドウ酒を振る舞うことができない。はあ、ここでありがたきもったいなきを飲ましたら、この人が去っていくかもしれんばって、ありがたいもってなんか中ならあげることもできないというお知らせ、お互いの信心もです、信心がそのようにして、ただおかげのありがたいということから、言うならいよいよ今度は信心がありがたいというところに進んでいかなければなりません。それにはなら天地日月の心になること寛容だと教えられますから、天地日月の心になることにいわば精進させてもらう、簡単に言うそれだけだけれども、天地日月の心とは具体的にどういうことなのかということを、なら哀楽理念をひもとかしてもらえば、そこにこういう時にはこういう生き方、こういう時にはこういう信心と見やすに気やすいただけれる、それこそ嬉しい楽しい、ね、それを行じていけるように哀楽理念は説いてある、そういうおかげをいただかせていただくところから生まれてくるのが我が心である、ね、その我が心による信心心と、そこには今日の六十五節といったようなものがです。ただ金光様の信心、それは日柄もいらん、法衣もいらんと言われるからと分かっただけではなくて、心から分からせていただくために、まず天地の心が分からなければいけないということ、天地の心が分かったら、その天地は人間をいじめてやろうとか窮屈にしてやろうといったような思いはさらさらないということです。それが分からんから、窮屈なところに入っていかんならん、今日は良い日の悪い日のと言わなければならない、受験者も暮らしていくようなことは、ね、まあ、それだけで済んだようですけれども、実は天地に対するところのそれは、天地に対して言うならば、ケチをつけるようなもんですから、ご無礼になるのです。日柄を言うたら、法要を言うたらということは、ね。だから、ご無礼を作らんだけではなくて、天地の喜びが受けられるような心の状態が開けてくる。そこに、日柄も言わなければ、法要もないと分かって、初めて、すっきりとあなたのものになった。本当の金光様の信心だし、生活が出ているということになるのです、ね、その過程においてです、私たちが二次元の心を流せてきた、それは真心である、天の心を誠というなら、地の心が地が心である、ね、天の心とは無条件で限りなくお尽くしを流していただくということ、与えて与えてやまない心である、地の心とは黙って受けて受けて、しかも合唱して受け抜こうという心である、そういう心でいただいたおかげを、いよいよ水も漏らさんようなおかげを完璧にすることのために、日月の心実技丁寧神信心がいるのである。実技丁寧神信心とは決して難しいことではない、 なそうと思えば子供でもなせるようなことを今までおろそかにしておったことをそれを行のように表していくということが天地日月の心であるという、そういう信心が若いそういう信心が身についてきて初めて今日の65節が本当の意味で自分のものになる時だと思いますね。